詩式のテーマは、敗北と失望です。でも、その中にある、決して変わることのない神の愛や、神の恵みというのも、その中に入っています。イスラエルというその国、またこの民族が、これは今から3000年前ぐらいのその歴史の史実に基づいた話なんですけど、考古学的なものを調べてみるといいですよ。全部出てきますから。その3000年前、この神がイスラエルという国を通して、また民族を通しておやりになりたいことがあって、その神とそのイスラエル民族がどういうふうにその関わってきたか、そして神がどうやってそのイスラエルに対してその接して、またイスラエルがどのように神に応答したかという内容を今日学んでいきます。ずっと今やってるんですけど。この箇所を通して、今日も神が私たちに語りたいって、知ってほしいって、教えたいなって思っていることが明らかになりますよ。一言祈ります。天の神のお父さん、どうぞ、今日もあなたを待ち望みますから、私たちの思いと、私たちの心をあなたが静めて、また、霊の耳を開き、目を開いて、あなたを見上げられるように、あなたの声を聞くことができるようにしてください。私たちが学ぶ、この箇所を通して、あなたが語りたいと思っておられることが全部明らかになりますように。これを分かち合う、どうか私をお助けください。あなたが力を与え、言葉を与え、ここにいる一人一人、またこれを聞く一人一人に、その霊に、あなたの言葉をお届けできますように、どうかお助けください。あなたに期待します。あなたを待ち望みます。イエス・キリストの御名によってなります。詩式の3章の1節から4節までをお読みします。カナンでの戦いを少しも知らないすべてのイスラエルを試みるために、主が残しておかれた国民は次の通り。主はただイスラエルの次の世代の者、これまで戦いを知らない者たちに戦いを教え知らせるためである。すなわちペリシテ人の5人の領主と、すべてのカナン人とシドン人と、バールヘルモン山からレボハマテまでのレバノン山に住んでいたヒビ人であった。これは、主がモーセを通して先祖たちに命じた命令に、イスラエルが聞き従うかどうか、これらのものによってイスラエルを試み、そして知るためであった。で、イスラエルの間に神がその国民を、国民をその残すという話がここにあります。で、どのような人たちが残されたかっていうと、3節にリストがありますね。ペリシテ人の5人の領主、カナン人、シドン人、そしてヒビ人です。まあ別にこれはテストに出しませんから、覚えておく必要はないんですけど、このカタカナは。でも、そういう人たちが、そのイスラエルという国、またその民族が住んでいる中に、そういうイスラエルからすると外国人、異邦人が住んでいましたよという話です。で、なぜ彼らがその残されたかというと、イスラエルの中に。イスラエルを試みるためだって。でもそもそも彼らが残った、イスラエルの中に残っているその理由っていうのは、神がその命じた命令に対して、ここに生きているイスラエル、ヨシュアの時代のイスラエルの人たち、そしてその人たちが、その彼らの中に住んでいる、この外国の人たち、ペリシテ人とかカナン人とか、シドン人とかヒビ人とかを追い出さなかったからです。妥協したんです。それで、そんなんだったらじゃあ残しておくよって。イスラエルを試みるためです。そして、イスラエルの次の世代のものって、どういう人たちかっていうと、カナンでの戦いを少しも知らない人たちだって。これまで戦いを知らない者たち。そのイスラエルを試みるためだ。そして、戦いを教え知らせるんだって。今まで強大な敵を相手に、どのように戦い、どのように勝利してきたかという話です。別に軍事的な話をしようと言ってるんじゃないんですよ。私たちずっとその吉脇を学びました。吉脇の中で軍事的な話って一つもないですよね。でも何が書いてあって、何を私たち吉脇を通して吉脇の中で学んできたかというと、すべての戦いにあって、神が戦ってくださったということです。イスラエルの民はほとんど何もしてないんですよ。エリコを落とした時にはどうしたんですか？ものすごいその城壁があって、その強い、その守りの強い町を落としたんです、イスラエルのために。神は命じたんですよね。一日行って一回回りなさいって、無言で何も言わずに。そして帰るんですよ。二日目、二回回るんですよ。あ、ごめんなさい、一回回るんですよ。また帰るんですよ。三日目、もう一回回るんですよ。で、それをずっと6日間続けて、7日目に7回回りなさいって。そして今だって言った時に時の声を上げなさいって、おーって。 そしてそれと同時にその角笛をラッパを吹き鳴らしたんですよね。ポーって。そしたらどうなったかっていうと、何にもしてないのに、ただそれだけで、そのものすごい城壁が崩れたんですよ。跡形もなく。イスラエルに行くと、このエリコという町に行くことができます。行きたいね。そうすると、この約3000年前のエリコの、まあ、そこから少し前のエリコと、その後のエリコのその、跡地というか、跡が出てくるんですけど、この3000年前に、城壁があったという、その、証拠というか、その遺跡が全くないんですよ。で、それを取って、ある人たちは、こんなここに書いてあるんだけども、その遺跡で見つからないから、イスラエル、その聖書は嘘だって、聖書は本当のことを言ってないっていうふうに言う人たちがいます。でも、神は同じようにソドモとゴモラも、その、天から火を降らして、その、滅ぼしましたけど、ソドモとゴモラも見つかってないんですよ。見つけられないんですよ。神が完全に滅ぼしたものを、その後があるわけないじゃないですか。それぐらい完全に、そのただ回って、おーって言っただけなんですけど、その跡形もなく、城壁を崩したんです。神がね。また、ヨシアは24章の11節から13節でこういうふうに言ってます、ヨシア。あなた方はヨルダン川を渡ってエリコに来た。エリコの者たちはエモリ人、ペリシ人、カナン人、ヘテ人、ギルカシ人、ヒビ人、エブス人があなた方と戦ったが、私は彼らをあなた方の手に渡した。私はあなた方の前にクマバチを送ったので、クマバチが蜂です、蜂。エモリ人の二人の王をあなた方の前から追い払った。あなた方の剣にもよらず、またあなた方の弓にもよらなかった。私はあなた方が得るのに労しなかった地と、あなた方が建てなかった町々をあなた方に与えたので、あなた方はそこに住み、自分で植えなかったブドウ畑とオリーブ畑で食べている。イスラエル何もしてないって話です。その、剣を持ってもいないし、剣を持ってもそれを振るわなかったし、弓を持ってもそれをつがえもしなかった。その前に神がその蜂を送って、なんと、このエモリ人の二人の王を追い払ったので、全く労しなかったんです。神が戦ったんです。イスラエルの民がヨルダン川を渡って、その約束の地で彼らが戦ったその戦いっていうのは、どういう戦いだったかというと、神がすべて戦ってくださった戦いであり、また神があなた方にその敵を渡すからって、あなた方はそのただ行きなさいって、そしたら絶対に勝つからという神のその言葉を信じて、神の約束を。そして神に頼って、神にすがって、敵に立ち向かうという戦いだったんですよ。どのように攻めるかとか、どのような道具を持っていくかとか、どのくらいの人数で行くかとか、そんなの全く関係ないし、そんなのはどうでもいいんです。重要なのは、神を信頼して、神の言葉を信頼して、神の約束を信頼して、その神を信じて、神に頼って、神にすがって出ていくかどうかな。彼らがどんなに弱くても、確かにイスラエルの民は弱かったんです。彼らが戦った相手っていうのは、巨人たちもいましたね。3メートル近い人たち。アナク人の残りの人たち。そんな人たちに勝てないって、勝てないですよ。彼らが行けばね。でも彼らを信頼したんですよ。この巨人たちを、ものすごい強大な人たちを打ち破った時、神を信頼して、神が私たちに勝利を与えるって約束したんだったらそうなるだろうって。じゃあ行こうよって。行ってみようって。おそらくこの戦いの中で、約束の地で神を信頼して戦ったその戦いの中で、一人も死んでないんです。すごいですね。四国よりもちょっと大きいぐらいのその大きい、その両国土があるんですよ、イスラエルって。その中で戦ったんですよ、そこに住んでる人たちって。一人も死んでないんです。自分たちだけで勝手にいたときに30数名が死んだんですよ。神が戦ってくださったら絶対にこっちは傷つかないし、絶対に負けることはないんです。それが今までの戦いで、それがイスラエルがその神に頼って、そのこれからも戦っていく戦い方だし、そういうふうに戦うんだよ、こういうのはずっとあったんだよ、ということを知らせるために、体験型学習をさせるために、神はこのペリシ人とかカナン人とかシドン人とかヒビ人たちを残しました。1つ目の理由はイスラエルを試みるため、そして2つ目は戦いを教えてそれを知らせるため、また3つ目の理由、これは 神がモーセを通して命じた命令にイスラエルが聞き従うかどうか試みる。神がモーセを通して命じた、イスラエルに命じた命令っていうのは何でしたっけ？申命記の7章、1節から4節。これお読みしますので開けなくてもいいですけど、開けたい方はどうぞ。あなたが入っていって所有しようとしている地に、あなたの神、主があなたを導き入れられるとき、主は多くの異邦の民、すなわちヘテ人、ギルカシ人、エモリ人、カナン人、ベリシ人、ヒビ人、およびエブス人のこれらあなたよりも数多く、また強い7つの異邦の民をあなたの前から追い払われる。あなたの神、主は彼らをあなたに渡し、あなたがこれを打つとき、あなたは彼らを整絶、完全に、絶滅させる。追い払う。殺す。しなければならない。彼らと何の契約も結んではならない。容赦してはならない。また、彼らと互いに縁を結んではならない。あなたの娘を彼の息子に与えてはならない。彼の娘をあなたの息子にめとってはならない。彼はあなたの息子を私から引き離すであろう。彼らが他の神々に仕えるなら、主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主はあなたを立ちどころに根絶やしにしてしまわれる。すべてのこの人たちを打ちなさいって、整絶しなさい。契約を結んではならないし、容赦してもならない。縁を結んでもならない。それが、申命記の7章です。20章、16節から18節。しかし、あなたの神、主が相続地として与えようとしておられる次の国々の民の町では、息のあるものを一人も生かしておいてはならない。すなわち、ヘテ人、エモリ人、カナン人、ペリシ人、ヒビ人、エブス人は、あなたの神、主が命じられた通り、必ず聖絶しなければならない。それは、彼らがその神々に行っていたすべての意味嫌うべきことをするように、あなた方に教え、あなた方があなた方の神、主に対して罪を犯すことのないためである。だから、すべてを滅ぼしなさいって。残しておくと、その彼らの神々っていうのがあなたの中に入ってきて、そしてあなたがその神に対して罪を犯して、神から離れてしまうからって。そうしないように彼らを滅ぼし尽くしなさいって。だから敵というのはどういうものかっていうと、神の命令を守らせずに神から引き離すものですよ。だから、聖絶の対象になってるんです。さっき詩篇の中でも読みましたし、また話しました。イエス・キリストを信じた後にも困難はあります。このイスラエルの民の中に、この異邦の民が残されてたように。神が与えると言ったからといって、彼らが約束の地に入っていったら、もうあとは何もしなくても、あとはスキップスキップランランランじゃないんですよ。神を信頼して、その目の前の敵に立ち向かうっていう、その神を信頼して信仰の冒険をする必要があったんですよ。応答して神を信頼して。そしてそれが試されたんです。実際に彼らがその神の命令に従うかどうか。それと同じように私たちもイエス・キリストを信じた後も困難はあります。神が命じた命令に私たちが従うかどうかを試みるためです。いろんな誘惑があります。敵との戦い方を教え、私たちに知らせるためにですよ。神の命令は、一番の命令は、もう皆さんご存知だと思いますが、心を尽くして、思いを尽くして、精神を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。それと同じように大切だってイエス・キリストがおっしゃったのは、あなたの隣人を愛しなさい。また、イエス・キリストが私たちを愛してくださったように、互いに愛し合いなさい。です。だ神の命令だとかって言って、その隣の人を殺しに行くとか、そんな話じゃないですし、サリンを撒きに行くとか、そんな話も全くないんです。神に従ったらなんか、お、神に従わないといけない、怖い怖いみたいな、そんなのありえないです。だって、愛するというのが神の命令なんですよ。神に従えば、従うほど、私たちは愛するものになる。人をね。お互いを、神を愛して。なんか人の脅威とか、人を傷つけるとか。まさか、人を愛するんです。愛するっていうのは、聖書によると神の命令を守ること。神の命令はキリストの皆を信じ、キリストが命じられたように互いに愛し合うことなんですって。皆さんの中に愛はありますか？愛って定義できますか？どういうものを愛って言うんでしょう？私には愛があります。私の妻を愛し、私の娘を愛しています。私は私の、同僚も愛してるし、そして、その、地域の人たちや、私の友達や、周りの人たちも愛しています。と言える人たちはいるでしょう。でも、聖書はその愛するというその愛は、どういうものかということを、はっきりと、定義しています。愛するというのは、寛容で親切なんですって。どこまで寛容になれますか？私たち。どこまで親切にできますか？ 自分に良くしてもらう、良くしてくれる人に対して寛容になるとか親切になるんじゃないですよ。しかも寛容っていうのは、神が私を受け入れてくれたみたいに、私ってどうしようもないんですよ。イスラエルみたいに。神にいつも従えてるわけじゃないし、聖人君主でもないし、そんなのほど遠いです。自分の妻に対しても、自分の娘に対しても、その、怒ってしまって、なんだよ、面白くねえな、っていうふうに思ってしまう人だし。でも神はそんな私を愛して、そんな私を許してくださった。私が悪い、自分が悪いっていうことがわかるから、寛容になれるし、親切できるんですよ。そういう愛ですよ。しょうがないな、って、ここでもう許してやんねえと思う。やちやかないからな、とか。ここで親切にしといたら、後でなんかいいもんくれるかな、って。そういう寛容や親切ではないんですよ。自分がどれだけ悪くて、どれだけ自分が許されるその資格がなくて、でもであるにもかかわらず神が私を許してくださったということ、その理解から、だから私もこの人に親切にして許して忍耐しようっていうその寛容であり親切な。愛は親切で、ごめんなさい、寛容で親切なんですって。そして人を妬まないっていいなぁとかって思わないんです。また愛は自慢しないしうぬぼれないんですって。聞いて聞いてって。私こんなんなんです。僕こんなんなんです。俺こんなん持ってんだぜ。いいだろ。うぬぼれないんですよ。俺はこんなことできる。お前よりできるって。自慢もしないんですよ。礼儀に反することをしないって。失礼なことを言ったり、相手に対して。失礼なことをやったりもしないって。自分の利益を求めないで、怒らないで人のした悪を思わないって。わお。いつまでもネチネチしたいんです。いつまでも相手を攻撃できる、そのネタを自分の中に持ってたいんですよ。人のした悪を思って。あの時、何年の何月何日の何時何分何秒に、あの人がこれをしたみたいな。そんなことを覚えてたいんです。そしてそのことをその、つつくんですよ。3年後ぐらいに。また10年後になっても、あの時これ残したよね。だからあなたは私に何かしなさいよ、みたいな。そんなことで言ってくるんです。罪悪感をこの、ね、煽って。愛はそんなことしないんです。怒らないんです。不正を喜ばずに真理を喜ぶって。またすべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍ぶんですって。そして愛は決して絶えない。愛するってことはやめない。今のは第一コリントの13章のリストで。ガラテヤの5章のリストは、いつも喜んでいて、いつも平安があるんです。愛するというのは。また善意があって、誠実があるって。善意、正しい動機で行動する。誠実、忠実で、また真実である。神に対しても相手に対して。そして柔和で、自制が効いている。それを愛するっていうんです。私たちの困難、私たちの周りにある困難っていうのは、こういうその愛することであったり、神に期待することであったり、それをその困難の中で、私たちがやるかなーっていうもののためにある。私たちの敵というのは、お隣さんとかでもなく、私をムカつかせる人でもないんですよ。私の敵というのは、イスラエルと同じように、神の命令に従うことをやめさせ、私を神から引き離すものですよ。聖書はそれを罪って呼んでるんですよ。罪とは、ギリシャ語ではハマルティアって言うんですって。ハマルティアっていうのはその的の真ん中から、的から外れる、的外れのことを罪って言うんです。的の真ん中っていうのは何かっていうと、神の基準です。さっき言った愛するです。神を愛するのも、人を愛するのも、その的にを射てるのであれば、OK。そこから外れているのであれば、つまり愛しているのであれば OK。愛してないんであれば、Not OK。NG。それを罪って言うんです。また、新約聖書の別のところでは、その罪の性質について、その神から引き離してしまうこと、また、神の命令に従うことをやめさせるという中で、その罪、私たちの敵、私たちが戦うべきもの、相手のことを、こういうふうに言ってます。様々な言い訳って。神を愛さない、人を愛さない様々な言い訳。たくさんありますよ。だってこの人嫌なんだもんって。だってこの人がこんなこと言ってくるし、こんなことを私にしてくるんだもんっていう、様々な言い訳。神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶり。いや神はそう言うけども、だってこんなんなんだっていうのが、その神に対しての高ぶりなんですよ。神がノーって言ってるのにイエスとかって言ったり、神がイエスって言ってるのにノーって言ったり、神が許しなさいって言ってるのに許さないとか、神が手放しなさいって手放さない、信じなさい、信じない、信じられない、 そんなあなた言うけど無理だよ、こんな状況の中でって。私は神以上に私のことを知ってるんだって。高ぶり。また、神であったり、イエス・キリストを無視した考えとか計画。私がこうしたい。あの人がこうしたいって言うから私もこうしたい。私あれ欲しい。あの人が持ってるの。俺欲しい。神が何を私に願ってるかとか、そんなのない考え、計画。それが、神の命令に従うことをやめさせ、私を神から引き離すんだって、最初。またこの世界には、聖書が言ってますけども、神がおられると同じように、その霊の世界があるって、悪魔がいるって。で、悪魔が何をするかって言うと、なんか取り付いて、うおーとか、そんな話じゃないんですよ。もっと狡猾なんて、そんなんとすぐわかりますから。これやばいって。でも悪魔は何をするかっていうと、そういう神に対して従いたくないというその言い訳を、その、励ますんですよ。そうそう、神はお前のことなんか知らないんだって。お前のことよく自分のことが、自分のことは自分でよく知ってるって。この状況の中でこんな神に従うって無理だよねって。しょうがないよ、他の人たちやってんだからって。あと他の人だってこんなことやってんだから、あなたもこうやってやった方がいいでしょうって。他の人に変わってるって言われちゃうよ。キリスト抜きのことをその10のうちの8ぐらいやっても大丈夫や、2ぐらいやってれば。大丈夫だよ。それが基本悪魔化することです。私たちのその自分の神を無視して自分の思うままに生きたいというその肉っていうんですよ。を励ますんです。大応援団長です。そうするとどうなるかっていうと、私たち神に従うとか全くなくなるんです。神が何を願ってるかというか、そういうのも全部なんか考え、この頭の中から飛んじゃうんですよ。人を愛するとか、人を許すとか、親切にするとか、寛容にするとか、人のした悪を思わないとか、怒らないとか、そういうことを吹っ飛ぶんです。悪魔は盗んで私たちを、神から。私たちを殺して、滅ぼすんですって。でも神は私たちを救って、罪をあがなって、そして私たちを生かすんです。その私たちの罪、またそれを応援してくる悪魔、サタンに対して私たちの戦い、私たちの戦い方、それは何かというと、エペソの6章によると、私たちの戦いは血肉による戦いじゃないって。なんかこの頑張って、このエクササイズして、戦うぞとかってそういうものじゃないって。私たちの戦場っていうのは私たちのこの思いの中なんですよ。頭の中。考えの中。そこに、その自分の思いがブンって浮かぶんですよ。それが神に従っての発想なのか、それとも自分がやりたいことなのか、そこでその分かれるんですよ、まず。そして、サタンはなんか、よく漫画とかであるじゃないですか。ここに悪魔の、黒い、なんかこんなちょっくんしたようなね、尻尾を持ってるやつが、これやれとかって、なんか天使みたいなのが、こんなことやっちゃダメだよとかっていう、あんな感じです。で、リアルにあるんですよ。で、その瞬間瞬間、神に従おうか、それとも、そうじゃなくて自分のやりたいことをやり通そうかという、こいつムカつくしとかっていうのに、従うか、もしくは、いや、神は忍耐して許しなさいって言ってるなっていう、そこに従うか、それが選択なんですよ。それが私たちの戦いで、それで、神の側に、私たちがもし、もうこんなん嫌だとかでもこんなん許すかとかって言って、ここに決めたら私たちの負けなんです。どっちを取るかという戦いです。神を取るか、自分の思いを取るか。私たちの戦い方は、ごめんなさい、私たちの戦いは、神を信じ、神に頼り、神にすがって戦うんですよ。なぜか、神が戦ってくださるからです。イスラエルにそうしたように。私たちの私たちには神の武具が与えられてるんですって。真理の帯がまず腰に、巻きなさいって真理の帯を。真理というのは聖書がまず示している。真理というのはたくさんあります。英語だと、複数形になってますから。truth, ず。でも、一番の真理っていうのは、神の基準からして私は間違っていて私は罪人だっていうのがまず第一番ね。そして二つ目に、そんな私を神は愛し、私を許し、私がその神の基準に、私をあがなって、命を与え、神の子として、次の世界で天国に導こうとして、神は私を愛してくださってるっていうのが真理なんです。私は間違ってて、私はその滅びて、もう地獄に行ってもおかしくない。というか、それしかない。そのような自分であるに、あるというのがまず一つ目の真理。二つ目は、そんな私を神は愛し、私をあがなって、あがなうっていうのは、支払って、私を買い戻してくれて、その罪から。そして、永遠の命を天国で、その天で、本当に神と共に愛し合う関係の中で生きるというところに引き入れたいって。 と思ってくださっているんです。それが真理の褒美。また、正義の胸当てが与えられているって。正義っていうのは、その義ですよ。神の義。神が正しいというふうにするの。私は正しくないんですけども、でも、聖書はイエス・キリストを信じる信仰によって私は正しいとされるって。行いによるんじゃないって。何か素晴らしいことをやったから神がその素晴らしいことを認めて、あなたは素晴らしい人だね、あなたは義人だね、あなたを義と認めよう、パンパカパーンではないんですよ。だってそんな行いでは私は神の前に正しいって認められるものじゃないから。私の中に良いものないんですもん。いつもその神に言い従ってる、言い逆らってるのが私だから。人を許したくないし、親切にしたくないし、人の下悪をずっと思ってたいし。全然期待したくないし、信じたくないし、我慢したくないし、耐え忍ぶなんかありえない。それよりも早く文句言いたい。それが私ですもん。でもそんな私を、神は、あがなうために、私を買い戻してくれるために、そんな罪の中から。イエス・キリストというご自分の御子を使わせて、十字架で苦しんで死ぬことを OK ってされたんです。そして私のすべての罪をイエス・キリストに負わしたので、そのことを信じれば、私のその全ての罪っていうのはイエス・キリストが負ってくださって全部私の罪は許されるんですよ。そして神から正しいって言われるんです。もし私が、あなたがイエス・キリストを信じているのであれば、どんな罪を犯したとしても過去に、またこれからも、全部許されるんです。それが義です。神が与える。値なしにって。値なしっていうのは、そのこちらが支払うものなしにですよ。ただでくれるんですよ。イエス・キリストという方が支払われたから、神が支払ったんですよ。私たちが義と認められるために。私が正しいことをしたからじゃないです。私が教会に来たからでもなく、私が献金したからでもなく、私が祈ったからでもないんです。神がイエス・キリストを与えたので、そのイエス・キリストを信じる信仰によって、私は正しいってされるんです。それが義です。足には平和の福音の備えを履きなさいって。平和の福音の備え。恵みによって、私は神との関係の中に入れるっていう恵みです。神は恵みっていう言葉。恵みの定義は、皆さんもう覚えてますね。良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられるというのが恵みの定義です。私は神から良いものを受ける資格が一つもないんです。悪いものを受ける資格はたくさんあります。罰とかね。でもそんな私に神は良いものを与えたんです。イエス・キリストという方を与え。それに加えて、私に必要なものすべてを与えてくださったんです。それは恵みなんです。だから私が何か頑張って神から良くしてもらうとか、私が何か神に何かやったから神がそれに応答して良くしてくれるではないという。神は恵みによって私に良くしてくださるんだ。だから、神との間に平和があるんですよ。そしてこれらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさいって。それは全部信じるんですよ。もう神が私を正しいって認めたって。全部信じるんですよ。そしたらその悪いものが放つ火矢を全部消すことができるって。そして救いの兜を被りなさいって。取りなさいなさい、祈りなさいって。で、御言葉の与える剣である神の言葉を受け取りなさいって。神の約束です。そうやって戦えって。私たちの戦い方は祈りです。神に頼るんです。神に求めるんです。そしたら神が助けてくれるんです。イエス・キリストの御名によって祈るんです。思いを注ぎ出して、助けてって祈るんですよ。神の助けなしに、私は自分の敵を打ち破ることは絶対できないです。つまり人を愛することなんかできないです。人を許す絶対できないです。人に親切にする絶対にできないです。人のした悪を思わない、怒らない、絶対にできないです。神に従う、できないです。でも、神が助けてくださると、必ず、私たちは敵に勝利する。人を愛せるようになったり、神に従えるようになったりする。私たちの戦い方は助けてって祈ることです。知識に戻ります。ちょっとスピードアップします。5節、3章の5節から8節まで。イスラエル人はカナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリシ人、ヒビ人、エブス人の間に住んで、彼らの娘たちを自分たちの妻にめとり、また自分たちの娘を彼らの息子たちに与え、彼らの神々に仕えた。こうしてイスラエル人は主の前に、目の前に悪を行い、彼らの神主を忘れて、バールやアシェラに仕えた。それで、主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らをアラム・ナハライムの王、クシャン・リシュアタイムの手に売り渡された。こうしてイスラエル人は8年の間、クシャン・リシュアタイムに 変えた。イスラエルの敗北です。イスラエルは神の命令に従わなかったんです。彼らは聖絶すべき民の間に住んだんですね。だから聖絶しなかったし、彼らを。そして妥協して共存しようって共存したんです。言い訳は何とでも言えます。彼らをその奴隷にしたんですよね。彼らが薪割ってくれるし、彼らが私たちの生活を助けてくれる。彼らが私たちの生活を豊かにしてくれる。だからいいじゃないかって。私たちが彼らを治めてるんだから。言い訳なんて何とでも言えますよ。でも、神に従わなかったということは事実。その事実は変わらないんです。がゆえに、神の予告通りになったんです。あなた方の娘を彼らの息子に与えてはならないし、あなた方のその息子に彼らのその娘を嫁として迎えてはいけないって。そしたら必ずあなた方がその彼らの神々の方に行っちゃって私を捨てるからって。でも彼らは互いに婚姻関係を結んだんです。そしてどうなったかっていうと彼らの神々に仕えたんです。神の目の前に悪を行い、彼らの神、主を捨てて忘れて、バールやアシラに仕えたんです。そして主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がって、彼らは8年間、このアラム・ナハライムの王、プシャン・リシュアタイムに売り渡され、彼らにその8年間虐げられることになります。8年の間苦しみを受ける。神の怒りが彼らに向かってその燃え上がったと書いてありますけど、私の怒りと神の怒りはだいぶ違います。私の怒りは相手をギャフンと言わせたいんです。ああ、もうすいませんとかつってその自分の前にひれ伏せさせたいんです。お前、とことんやりたいんです。お前は悪いって。私は正しいって。自分が正しいということを主張したいんです。そして、その自分のその正しさを主張して相手をもうとことんまで下げたいんです。私の前にもうひざまずいても許さんぞみたいな。でも神の怒りというのは、何のためにあるかというと、その怒りが向けられた人、またこのご自分の民に対して、民をご自分のもとに引き寄せるためです。引き戻すために神は怒るんです。滅ぼすためじゃないんです。自分の機嫌が損なわれたから腹いせに悪いことをするみたいな、そんな神じゃないんです。神の、この人に対する根本的なその願いというのは、神は人を愛していて、祝福したいんです。じゃあ神が、私たちがその神とのその関係を、の中に居続ける限り、神は祝福できるんですよ、私たちのこと。私たちに良くしてくれるんですよ。これをもういっぱいいっぱい永遠にやりたいんですよ。そのために御子であるイエス・キリストを十字架にかけてまで、そのことをしたいんですよ。私たちを永遠にご自分の子として祝福し続けたいんですよ。でも、私が、嫌だよとかって言って、自分の好きなことやりたいんだよって言ってそこから離れるので、私は神からの祝福を受けれなくなるんです。でも、どうにかしてここに引き戻したいんです。神は。なので、神はその怒りを燃やして、私が苦しむことを良しとされるんですよ。そうすると苦しいよ、苦しいよってなって、ああ、神に頼ること忘れてたや、つって。神様すいません、とかって。それで、神に立ち戻るんです。そのためにあるんですよ。私を滅ぼすためでもなく、私の機嫌をよくも損ねてくれたなって、お前に期待してたのにとかって言って、その、懲らしめるためでもないんですよ。神はそんな方じゃないから。神の一方的な恵みによって、民が神に立ち返り、神が民を祝福する関係を続けたいんです。どうしようもない私のような人間に、神が歩み寄ってくださるんです。私が、神をまず愛したのではなく、まず神が私を愛してくれたんです。それが聖書の言う真理です。ありがたいことに。9節から11節まで。イスラエル人が主に叫び求めたとき、主はイスラエル人のために彼らを救う一人の救助者、カレブの弟ケナズの子、オテニエルを起こされた。主の霊が彼の上にあった。神はイスラエルを裁き戦いに出て行った。主はアラムの王クシャン・リシュアタイムを彼の手に渡された。それで彼の勢力はクシャン・リシュアタイムを抑えた。こうしてこの国は40年の間穏やかであった。その後ケナズの子オテニエルは死んだ。最初の獅子がここで起こされます。獅子というのは民を救う救助者であり、また王様ではないんですけども、 民がその神に向かうように、その導く助け手であるんですね。で、なぜこの獅子が起こされたかというと、その背景はどこにあるかというと、イスラエル人が主に叫び求めた時って書いてある。神はすぐに助けたいんですよ。民が苦しむのが嫌なんですよ。それを見るのが。私が苦しむのも嫌なんですよ。あなたが苦しむのも嫌なんですよ。だから待ってるんですよ。早く助けてって言えよって。早く諦めて私にはもうどうしようもないって。だから神様どうか助けてくださいって。私を憐れんでくださいって。その一言を待ってるんですよ。だから、イスラエル人が主に叫び求めたときに、神はすぐに躊躇することなく、むしろ喜んでイスラエルに助けてを送ったんです。神はご自分の民を助けたいし、憐れんでおられるんです。神の約束は、私はあなたから離れず決してあなたを捨てないって。民がどうであれ、私がどうであれ、ご自分の約束に忠実であられる方なんですよ、神は。神はへそを曲げる方じゃないんですよ。私はよくへそを曲げますけど。すねおくんなんですよ。もういいよ、こんなんだったら。しょうがないな、ジャイアンは。イスラエルの民が、神に叫び求めるまで、どのくらいかかったんですか ?8 年ですよ。8年もイスラエルの民は、かたくなに彼らのその、生き方、それを捨てなかったんですよ。苦しんでるのに、8年間も、降参しなかった。主に叫び求めさえすれば、すぐに、助けてくれたのに、8年間も沈黙を続けたの。逆に言うと、神は8年間もイスラエルのことを捨てなく、そして、期待してっていうか、ご自分にね。人には期待しないですから、神。そして忍耐を持って、彼らがご自分のもとに戻ってくることを待っておられた。一番最初に起こされた獅子というのは、オテニエルさんです。カレブの弟、ケナズの子。オテニエルさん、この前出てきましたけど、覚えてますか？ヨシュア記にも出てきたし、詩式の一章にも出てきました。カレブが、その自分の、その所有地を占領するために出て行った時に、キリアテセフェルという町を、攻めたんですけど、攻める時に、その、この町を攻略した人に、一番最初に、私の娘、アクサを与えようって、妻として。で、それで、私が行くって言ったのがオテニエルさんです。で、このオテニエルさんの上に、主の霊が彼の上にあったって、で神がその霊を注いで、その神の力によって、その民を導く人なんですね。獅子っていうのは。新約でも同じですよ。しかも、新約ではイエス・キリストを信じるすべての人に聖霊が与えられるって書いてあるんですよ。だから私、あなたも、にも聖霊が与えられるんですよ。イエス・キリストを信じているのであれば与えられているんですよ。さらに、私たちのその上に、聖霊が望まれて、私たちに力を与えることも、神は願っておられるんですよ。神の働きはすべて聖霊によって、また聖霊を通して起こる。使徒の働きの一章の8節。聖霊があなた方の上に望まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、及び地の果てにまで私の証人となります。行きなさいって言われたんですよね、私の証人となって。私の弟子を作りなさい。作られたすべてのものに福音を述べ伝えなさい。神のその命令に従うために、その力を与えようって。その力が上に望まれて、それが溢れ流れていくときに、あなた方は、その私の証人となるって、エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、及び地の果てにまで。私たちにもこの聖霊が与えられてるんです。一人一人にですよ。求めれば与えられるんです。そして聖霊が上に望まれて、私たちの内側からその溢れ流れていって、聖霊の力。私たちの周りの人たちを、まだイエス・キリストのことを知らない人たちを、神のもとに、引っ張っていく。導く。引っ張っていくとか、引っ張るのは神なんですけど。神を紹介し、イエス・キリストの証人となるその力を与えるって。私たち。オテニエルが裁いていた間、穏やかだったって。40年間。オテニエルが生きている時ね。その間は。ヨシアの時と同じですよ。ということは、このオテニエルさんが死んだらどうなるか。大体想像つきますね。12節から14節。そうすると、イスラエル人はまた、目の前に悪を行った。彼らが主の目の前に悪を行ったので、主はモアブの王、エグロンを強くして、イスラエルに逆らわせた。エグロンはアモン人とアマレク人を集め、イスラエルを攻めて打ち破り、彼らはナツメヤシの町を占領した。そこで、イスラエル人は18年の間、モアブの王、エグロンに仕えた。また、神の目の前に悪を行ったんです。神を捨てたんです。そうするとって書いてありますが、オテニエルが死ぬとです。失敗から学んでないんです。 喉元過ぎれば暑さを忘れる。私もそういうことたくさんあります。喉元過ぎれば暑さを忘れるって。でも本来問題は、喉が熱くなってしまって火傷したっていうことが問題じゃないんですよ。でも、私の問題は、私はよくこの喉元過ぎれば熱いのか、その喉が火傷したっていうことに、意識がいって、痛い思いをした、熱い思いをした、火傷した、そこに自分の意識、自分の問題、なんでこんなことをしないといけない、なんでこんなことになったんだっていうことを問題になって、これが良くなると、熱いのが、痛いのが、忘れるんですよ。問題は、喉が熱くなったことではないんですよ。なぜこんな熱いのを、愚かなことに飲んでしまったのかということが問題です。なぜ私が刈り取っているのか、その刈り取り、今、痛い思いをしているのが、今、痛い思いをしていること、刈り取っていることっていうのが別に問題じゃないんですよ。それはもう自分が蒔いた種を刈り取るという当然の報いを受けてるだけだから。でも、じゃあなぜその罪の種を、こんな辛いものを思いをしないといけない、刈り取らないといけないものを蒔いてしまったのかというのが私たちの問題ですよ。なんでそこで神に従わなかったか。なんでというか、なんで蒔いたかというと、神に従わなかったっていうのが悪かったんだなって。そこが問題の根本的な問題なんです。そこに、行き着かないと、それを自分は罪だ、罪を犯して自分は罪深いんだってことが分からない限り、何度でも熱いお湯を飲みます。何度でも刈り取りをします。そして、なんでこんなことが起こるんだろうという自分の目の前のその苦難とか、その困難とかだけに目を留めて、ああ、不条理だ世の中は、とかって言うんですよ。また自分が悪いことをして、悪いこと、悪い種をまいて悪いものを刈り取ってるだけじゃないかって。ただそれだけなんですよ。主はモアブの王エグロンを強くしてイスラエルに逆らわせました。で、アモン人とアマレク人を集めて彼は、エグロンさんは、イスラエルを攻めて打ち破ったんですね。夏目屋市の町、というのはエリコですね。エリコを占領しました。そしてイスラエルは18年間彼に仕えた。18年という数字、その期間、それが何を表すかもわかりますね。イスラエルの民が神に助けてって言わなかった期間です。前回の8年よりも10年も長くなったんです。忍耐深くなったんですか？逆ですよ。せめてなんで半分の4年ぐらいで、ああ、そういえばって思わなかったんですかね。もしくはもっと早くそれ気、なんで気がつかないかなって。でも神は待つんです。でもイスラエルは失敗を学ばないんです。学ばないどころかさらに悪くなったんです。それでも神の愛は、また神の約束は変わらないんです。ちょっと長いですから、15節から30節までお読みします。イスラエル人が主に呼び求めたとき、主は彼らのために一人の救助者、ベニヤミン人のメレミン人ゲラの子で、左利きのエフデを起こされた。イスラエル人は彼を通してモアブの王エグロンに貢ぎ物を送った。エフデは長さ1キュビトの一振りのモロハの剣を作り、それを着物の下の右ももの上の帯に挟んだ。帯に挟んだ。こうして彼は、モアブの王エグロンに貢ぎ物を届けた。エグロンは非常に太っていた。面白いですね。こういう記述があるというのは。18節。貢ぎ物を捧げ終えたとき、エフデは貢ぎ物を運んできた者たちを帰らせ、彼自身はギルガルのそばの石切り場から戻ってきていった。王様、私はあなたに秘密のお知らせがあります。すると王は今言うなと言った。そこで王のそばに立っていた者たちは皆彼のところから出て行った。この時エフデは左手を伸ばして右ももから剣を取り出し王の腹を刺した。つかも歯も共に入ってしまった。彼が剣を王の腹から抜かなかったので脂肪が歯を塞いでしまった。エフデは窓から出て廊下へ出て行き王のいる屋上の部屋の戸を閉じ勘抜きで閉めた。彼が出て行くと王のしもべたちがやってきた。そして見ると屋上の部屋に勘抜きがかけられていたので、彼らは王がきっと鼓部屋で用を足しておられるのだろうと思った。そこでしもべたちはいつまでも待っていたが、王が屋上の部屋の戸を一向に開けないので、鍵を取って開けると、なんと彼らの主人は床の上に倒れて死んでいた。エフデはしもべたちが手間取っている間に逃れて、石切り場のところを通り過ぎ、セイラに逃れた。エフデは行って、エフライムの山地で、角笛を吹き鳴らした。すると、イスラエル人は彼と一緒に山地から下って行き、彼は その先頭に立った。エフデは彼らに言った。私を追ってきなさい。主はあなた方の敵モアブ人をあなた方の手に渡された。それで彼らはエフデの後をついて下って行き、モアブへのヨルダン川の渡し場を攻め取って、一人も渡らせなかった。この時彼らは約1万人のモアブ人を撃った。彼らは皆たくましい力のある者たちであったが、一人も助からなかった。このようにしてモアブはその日、イスラエルによって征服され、この国は80年の間穏やかであった。神は二人目の獅子を起こしました。いつですか？イスラエル人が主に叫び求めた時です。18年もかかったけど。前回と同じパターンだったけども。もっと言うと、獅子記に出てくるその獅子だけで13回出てくるんですよ、獅子が。ということは13回同じパターンに陥るんです。13回神の前に罪を犯し、13回神を、イスラエルが神に叫び求めるたびに神は助け手を起こしたんです。神は変わらないですよ。民がどうであれ。二人目に起こされた獅子は、エフデですね。左利きのエフデ。ベニヤミン人ゲラの子で、モアブの王エグロンへの貢ぎ物を持って彼に近づいていったんですね。そのイスラエル人たちが、そのモアブの王に、モアブにその、虐げられてたので、その貢ぎ貿易みたいなのをしてたんですね。貢ぎ貿易っていうか、その貢いで、こういうあの、献上物を持って、その、18年間、虐げられてたんです。で、その秘密のお知らせがありますって言って、その主があなたにおっしゃることがありますって言ったんですね。エグロンへの神のお告げがあります。これ直接なんていうふうに書いてないですけど、ゼカリアの2章の8節から9節、まあ途中までですけど、こう書いてあります。イスラエルに触れるものは私の瞳に触れるものだ。見よ、私は拳を彼らの上に振り上げるって。神はこんなそのどうしようもないんですけど、民としてのイスラエルは。このイスラエルの民を神はご自分のその目の瞳として扱ってるんです。彼らに触れるものは私の瞳に触れるものだって。で、そんなその彼らに触れるもの、彼らに悪さをするものを私はその追い払うって、拳を振り上げるって。で、このモアブの王のエグロンのことも自分が蒔いた種なんです。神の民を虐げた報いを神は与えました。そして、モアブの王エグロンを撃って、このエフデは、民を率いてモアブを打ち破ったんですけど、これ、エフデ一人がその1万人を撃ったんじゃないですよね。この獅子であるエフデさんは何をしたかっていうと、もちろん自分でその貢ぎ物を持ってエグロンに近づいて行ったんですけども、その後、彼はその民のところに戻って民を励ましたんです。私を追ってきなさいって、主はあなた方の敵モアブ人をあなた方の手に渡されたからって、私を追ってきなさいって、フォローミー。約1万人のたくましくて力のあるモアブ人を撃ったんです。しかも1日のうちに彼らを征服しました。そして80年間イスラエルは穏やかだったんです。民が神に心を向けている間、それが80年。80年というのはこの詩式の中でも穏やかだったというその期間の一番長い期間です。80年という。3章の31節。エフデの後にアナテの子、シャムガルが起こり、牛の突き棒でペリシテ人600人を撃った。彼もまたイスラエルを救った。詳細は書かれてないです。このアナテの子、シャムガルという人の。でももしかしたら牛飼いだったかもしれないですね。牛の突き棒を持って戦ったわけですから。それでペリシテ人600人を撃ったってすごい人です。すごい人っていうかその力が与えられたんですね。神はその人の手にあるものを使うんですよ。獅子だからといって、なんかこの、なんていうんですかね。獅子っぽい。戦士みたいな、そういう人とか、なんか祭司みたいな、そういう感じの人じゃなくて、神がその立てる人、神が使わす人っていうのは、そのまんまなんです。ありのままなんです。穴行きじゃないけど。ありのままでいいんです。神がそのありのまま私たちが持ってるものを、神が私を召したのであれば、神が私に与えたものを持って、私に使いなさい。で、人と比べる必要ないんですよ。あの人はこういうのを持ってるか、私もああいうのを持たないと神に使われることがないんだ。全く人を比べる必要もないし、また自分の基準で優劣をつける必要もないんです。あの人はこうだからあの人は素晴らしい。あの人はこうだから神によって使われた。私はこの基準にあの人よりもこの劣ってるから、私は神によって使われない。そんなことないです。むしろ劣ってると思われるものを神は使いたいんです。なぜか。そんな劣ってるものに、もう神が使って素晴らしいことが起こったら、これは神がやったって、素晴らしいって。 ジロさんを通してこんなことが起こるわけないって。すげえな、神はって。それが私の目標ですよ。目標というか、当たり前のことなんですけど。そうだろう、そうだろうって。俺はすごいだろうとか。いやー、シグラさん素晴らしいです。シグラさんすげーとかって言って、その、賞賛が集まるような人になりたくないですよ。そして神はそんな私が高ぶってる間を、私を通して何かするんだとかって、なんかなるんだとかって言ってる間、私は神を使わないですよ。神は私を使わないですよ。使いにくいものだから。神はご自分の栄光を誰とも分かち合わないんです。ご自分の栄光を表すため。イスラエルから学べることはたくさんあります。今回やったことで。失敗っていうのは、神に従うことをやめることから始まるんですね。戦いに勝つ、その勝利の条件っていうのは、神を信じ、神に頼り、神にすがって、神に求め、神に従うって。敵に対して神が戦ってくださるんだという、その神を信じるというその信仰によって前進すると、神は勝利を与えるんですよ。神が戦ってくださるから。でも、負けるときっていうのは、自分の欲とか自分のこうしたい、ああしたい、こうなりたい、ああなりたい、こうなってほしいという自分の欲、自分の思いの赴くままを行って、つまりそれは他の神々にその使えるということなんですけど、バールとかアシュタルトとか。そして神に従わないから、私たち負けるんですよ。そして神に従わない言い訳をたくさん立てるし、神の知識に逆らってプライドをぶつけるし、神にとってこれはどうなんだろうということを鑑みないし、そういうふうに、その、計画とか考えを立てないので、負けるんです。私が神と共にいないので、神は私のために戦えないんです。でも、私は敵よりも弱いけども、敵は神よりも弱いんです。神が一番強いんです。私は何度も同じ失敗を繰り返しています。なぜ失敗するかっていうのを学ばないんです。イスラエルと同じように。神の試みに何度も何度も何度も失敗しますし、失敗しました。神の前で、敵の前で神に従いきれないんです。神に従うということを選びきれないんです。妥協して敵と共存する道を模索するんですよ。いや、神に従わないままでもどうにかして教会に行ってどうにかしてクリスチャンみたいになれないかなって。共存したいなって。無理なこと。そして結果、神に従わないので敵に虐げられるんですよ。人を許せないとか、人に親切にしないとか、そういう思いに、そういう罪に支配されるんです。もう一つ。そんな私を神は愛してくださっているということを覚えていたいです。イエス・キリストを与えるほどにです。私がどうだからではないです。神がまず私を愛してくださったんですよ。私が神を愛したり、私が神に願ったり、私が神に従ったり、私が聖書を読み始めたり、私が教会に来始めたりするはるか前に、神は私を選んで私を愛してくれたんです。イエス・キリストを与えるほど、神の恵みによって。そしてその神の恵みや神の愛は絶対に変わらないんです。だからいくらでも、どこからでも、神のもとに戻っていくことができます。でも、その神の恵みに頼るのは OK なんですけど、神の恵みにあぐらをかき始めるとやばいです。まあ、大丈夫でしょうって。また神は許してくれる私のこと。私のこと愛してるんでしょ、神を。って。だから許すよね。こんなことやってても。神は私を良くしたいんですよ。でも私が神に留まってない限り、神は私に良くできないんですよ。私から、神は私を捨てないけども、私は神を捨てることができます。自分で選んでね。あぐらをかくと、神に従うことをやめるんですよ。神に従うことをやめると、自分に、また自分の罪や、自分の欲に使えるんですよ。そうすると、神に使えないんです。そして神から離れて、神を捨てることになるんです。だから、恵みにすがることはいいです。助けてください。憐れんでください。許してください。本当に悪かったです。でも、あぐらをかくのはまずいです。神を愛し、神の命令に従うことを、神の恵みの中で追求し続ける。私たちのこの神を愛する、追求する、このことの正しい動機は、神がこんなにも私を愛してくださったということです。だから、こんなにも良くされたから神に対して神に従いたい。神がこんなに愛してくれたから私も愛したい。それが私たちの正しい動機です。多く許されたものが多く愛する。神に許されたっていうことが分かれば分かるほど、神を愛することをその追求するようになる。神に許されたっていうことが分かるには、 自分が悪かったっていうことをまず知らないといけないんですよ。相手も悪いでしょう。あなたのことを悪く言う人も、文句言う人も、周りに置かれている人も完璧じゃないから、私も含めて。その人たちも悪いでしょう。でも神の前からあなたも悪いんですよ。私も悪いんですよ。その私が悪かったっていうことがまず分からないと神の前に。ごめんなさいのしようもないし、許される必要がないっていうことを言ってるんだったら許されることもないですよ。ますます神の前に私がどれだけその正しくないか。人はどうでもいいんですよ、今。人も悪いかもしれないけどどうでもいいです、それは。どうでもいいというか、それは置いときましょう。でも本当に神の前に自分が汚れていて、神から受け入れられるなんて、そんなありえないものだったっていうことをもっと知れますよ。真理のまず一つで。そしてもう一つ。そんな私を神が愛して、私を許すために、イエス・キリストを十字架にかけてくださった。その真理を知ることがもっとできますよ。そして神の愛を、神の恵みを、神の許しを知るがゆえに、もっと神に従いたいという思いが与えられますよ。そして神を信頼し、信じ、神に頼り、神を求め、神に祈るから、神が私たちに聖霊を与え、聖霊によって神に従う力が与えられ、私たちのそのいろんな局面で神が願っているところに足を進めたり、また神の願いを選択して生き続けられますよ。そのことを追求し続けられますよ。でも敗北の理由は、神に従うことをやめるということ。神の恵みにあぐらをかかないで、神に信頼して、神に従っていけますよ。祈ります。天の神のお父さん、本当に多くの失敗を私は犯しました。どうか憐れんで許してください。あなたの恵みによって、私を憐れみ、私を許し、そして私がまたあなたに従えるように、私をあがなって、あなたに従う力が与えられて、その思いが与えられて、あなたがこんなにも私に良くしてくださったということをもっともっとその魂に聖霊によって刻んでくださいますように。そして、その強制でも嫌々でもなく、本当にただ自然に自分の内から出てくる。あなたにこんなにも良くされたからあなたに従いたいよという思いが私を支配しますように。あなたに従わないがゆえに、従いたくないがゆえに、罪の中にいて、またその罪に支配されて、あなたから離れ、あなたの前に罪を犯して、あなたから離れていく、またあなたを捨ててしまうようなものになることがないようにどうかお助けください。そして、過去の失敗から学べますように。あなたに従えてないというものが、従わないというのが、敗北の理由で、失敗の理由で、この苦しみの根源なんだということをもっと知れますように。そして本当にあなたを信じ、あなたに頼って、あなたにすがって、あなたに求めて、この戦いに勝利を与えられ、あなたに従っていくものとなれますように。その追求をしていくものとなっていけますように。どうぞお助けください。お願いします。私たち一人一人にあなたが聖霊を豊かに注いでくださって、聖霊の力によって、この信仰の歩みをし続けられますように。追求し続けられるように、どうかお助けください。